こんにちは、 10XFM です。 10XFM は 10X で働くメンバーがゆるく話すポッドキャストです。今回も新入社員の方の、自己紹介の回を取っていきたいと思います。では今回は6月1日に 10X では1人目の QA エンジニアとして入社いただいた飯島さんにお越しいただきました。飯島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですけど、じゃあ飯島さん、簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、僕は、まあ、今ご紹介にあった通り、10X には、1人目の QA エンジニアとして入社したんですが、まあ、足掛け十何年ぐらい QA をずっとやっていて、まあ、いわゆるこう手を動かして実際にテストをするところから、QA のプロセスの策定だったり、まあ、QA という組織の立ち上げだったりみたいな、結構、上から下までいろんなことをやってきていて、大体こう QA にまつわることは一通りはできますよというような感じで、キャリアを今積んできたというような感じですね。
なるほどなるほど、ありがとうございます。ちなみになんか言える範囲で結構なんですけど、直近とか前職とかはなんかどんな感じの会社とか規模感とか職業種とかで働かれてたんでしょうか。
そうですね、直近では、まあ、ちょうどその 10X と同じぐらいの規模感の、まあ、50人、100人ぐらいの、企業で、QA という組織がまだないところに1人目という形で入社をさせていただいて、その入った会社のプロダクトではこうどういうその検証の体制が必要なのかであったり、こう組織に合わせた形でどういうふうなこう QA チームを作って、どういうふうにこう開発と一緒にこう二人三脚をしていくのがいいかみたいなのをこう考え策定して、こうチームのミッションだったりバリューを作ったりで、チームメンバーにの採用をして、こうチームメンバーがこうそれぞれ価値をこうきちんと発揮して働いていけるような場を作ったりみたいなことをやっているという感じですね。
なるほどなるほど。あ、じゃあ結構もう立ち上げをやってくる子、一人目としてこう立ち上げるっていうのが最近は多かったっていう感じなんですか。
そうですね、
うん、なるほど、まあ、10X も一人目の QA のエンジニアとして、はい、まさに入社いただいたわけなんですけど、ちょっと 10X に入社した経緯はこの後また聞いていこうと思うんですけど、はい、なんかこの前 10X では入社した方が、毎回毎週やってる全社定例で自己紹介のプレゼンをしていただいてるんですけれども、なんかそこで飯島さんもプレゼンしていただいたときに、ちょっとみんながざわついたのが、学生ゲームをやっているとき、学生の子時代の頃ゲームをやっているときからめちゃくちゃバグを探していたみたいなことを書かれた気がするんですけど、
そうですね、
あれはなんかもう昔から趣味みたいな感じなんですか。
そうですね、まあ、当時オンラインゲームをやっていたんですけど、オンラインゲームって結構その長いこと運営していくのですごく仕様が複雑になってきていて、なのでこう昔の仕様と今新しく実装した仕様をこう掛け合わせると、すごいこうなんか変なシナジーでものすごいお金が稼げちゃうとか、なんかすごい経験値もらえちゃうみたいなのとかが、まあよく多発はしていたので、こうそういうのをこう考えて変なことをやっては、その翌週ぐらいに運営さんからこれはできないように禁止しましたみたいな、何か流すみたいな、そういう遊び方をよくしてましたね。
運営との終わりなき戦いみたいな感じですね。
はい、やりすぎないようにこういろいろとっていう、は
い、あ、すごい。それは何でしょう、別に QA とかいう職種がない頃だ、ないというか別に働いてない頃だと思うんですけど、なんかそういう、はい、何でしょう、なんかバグを探すとかが好きなんですか。
そうですね、やっぱりそのプロダクトを好きになると、まあ、今回の話だとこうゲームを好きになると、すごいこう細かい仕様をこう深掘って深掘って、こういろんなものを探しに行くみたいなのがすごい好きで、で、まあ、なので結構こう頭の中にこう他の人が忘れてそうなところとか、すごく昔のこうなんか隠されてはいないんですけど、人の目に触れなくなった仕様みたいなのを、うんうん、結構こう事細かに調べてはメモを取ったりとか整理したりみたいな。
すごい。へえ。
で、それがこう何かのタイミングこう日の目を見た時のやっぱ喜びというか。
はい、なんと。そうですね。それは別にこうサイトとかでやってたわけじゃなくて、個人的にメモ取ってたんですか。
や、一部、その、サイトにまとめていたのもあって、もう今は残念ながらないんですけど、当時そういう、なんか、すごくニッチな細かい仕様のところをまとめたサイトとかを運営していて、その、うちわの何人かそういうのが好きな人たちの中では、こう、ちょっと有名になっていて、みたいな、そんなことはやってました。
絶対運営からめっちゃ認知されてるやつだ。なるほど。で、転職ですね。
そうですね、結構まあ仕事は楽しくやらせてもらってますね、そういう。
あ、それはちなみにあの、その今の QA エンジニアという職種とか、まあ、その QA という分野にやってきたのは、なんかそこの延長線からこう自分でこれをやろうと思っていかれたのか、それともなんか偶然こう流れ着いたのかでいうと、どんな感じなんですか？
そうですね、まあ当時は、正直働ければ何でもいいみたいな感じで、結構全然関係ない職種も受けていて、例えばマンションの管理人とかにも応募してたりとかしたぐらい、本当に全然関係ないところをやろうとしてたんですけど、まあその中で、まあ一番その希望が強かったというか、まあこれは嘘なんですけど、よくですね、その QA の部分のこう求人のところには、ゲームをやってるだけでお金もらえるよっていう文句がですね、たまにあるんですけど、そういうような噂にフラフラっと惹かれて、ゲームやってるだけでお金がもらえるのはこんなにいいことはないって言って、まあ、入っていったら受かってしまって、まあ、そのままという。
なるほど。あ、じゃあでもゲームをプレイしまくってたわけですね、仕事としては。
まあ、そう、まあでも6割ぐらいでしたね。ゲームじゃない案件もいっぱいあったんで。
ちなみになんかそれはオンラインだけじゃなくて、なんかリアルでも検証してたことがあるみたいなのを書かれてたんですけど、なんかどういうゲームを特に担当されてたんですか？
あ、それで言うと、何か一つのところにずっとみたいなことよりは、結構いろんなところのプロダクトを転々としていることが多くて、まあ、あんまりこう言うと、こう、なんでしょう、当時いたところのお客さんのプロダクトなので、
うん、ちょっと
こ
う、言っちゃいけないやつもある
ところは、ちょっと声は濁すんですけど、まあ、普通にその、ソフトウェアの、テストだったり、まあ、ウェブアプリとかのものが、まあ、大半を占めてはいたものの、結構こう、物理的な、こう、デバイスのものだったり、まあ、それこそこう、ゲームセンターに置いてあるような、筐体型の、ゲームのテストだったりとかも担当していたので、結構こう、幅広くやってはいましたね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、そこの一本でやってこられてという感じなんですけど、じゃあ、ちょっと 10X に入られた理由というところで、まあ、どういう経緯でこう 10X と出会っていただいて、まあ、入社することになったのかっていうのも伺ってもいいですか？
はい。まあ、キャリアの中に、DNA で働いていたことがあったんですが、そこの当時、弊社の一人目のセットであるタラッパさんという方がいるんですけど、そのタラッパさんと一緒に働いていた時期がどれくらいだろう、2年前後ぐらいかな、あったんですけど、まあ、そこのご縁で、最近ちょうど転職をそろそろ考えようかなという思っていた時に、タラッパさんが DNA を辞めて新しいところ行くんだけど、飯島さんも来ないみたいな感じで誘ってくれて、でそこから知って、すごい楽しそうな会社だなと思って、っていう感じで 10X の方に転職がまあ決まったって感じでした。
なるほど、なるほど。じゃあタラッポさんきっかけということで、でこう受けていただいた時にトライアルとかもあったと思うんですけども、なんかその QA の、QA エンジニアのポジションってなんかどんな感じのトライアルだったかとか、どういうところがこう面白いと思って結局 10X に入ることにしたのかとかも伺ってもいいですか？
そうですね、まあまあ、一応その一人目の QA エンジニアという形で紹介はしてはいただいたんですが、まあ、先ほどの通りその QA という大きな枠では、一応セットのポジションとしてまあタラポさんが入られてはいた状態で、まあ、とはいえ、まあ、私6月1日入社なんですが、タラポさん入社が4月の1日で、まあ、なので2ヶ月ぐらいの差しかなくて、まあ、なので事実上こう QA がまだ立ち上がり始めたばかりのフェーズということで、こう結構、なんでしょう。まだその、会社の中で、そもそもこう QA というポジションがどういうところをやるのかみたいなのが、こう明確にまだ決まっていなかったみたいなところから、こう、 どういうタイミングでどれぐらいのテストをしていくかみたいなのをこう今急速にこう整備しているような状態ではあるんですよね、
うん
なので特にそのトライアルを受けていた時期はまだこうなんでしょう QA というものをやるにあたってこうまだ何も整備されてないはちょっと語弊がありますけれどまだこう整備できる余地がすごくたくさんある中だったので、うんまあ、この中でそのイシューを見つけてこう何かこう解決のための一歩を踏み出してほしいって言われたときに、こうまあ、できることがいっぱいあったんですよね。
で確かに、できることは可能性に溢れてますね。
ただ、そのために最初の一歩としてどこから手をつけていくべきか、その、将来性のある一歩をちゃんとこう踏み出すためにはどうするかみたいな、その、課題の選び方みたいなところには、こうかなり考える必要があるなとも思っていて、で、なのでそういう意味ではかなりこうトライアルでこう情報がバーンと与えられてこうあちこちにこういくつかのこう改善案があってみたいな状態でじゃあそのどういう理由でどこから取捨選択するかみたいなのを結構こう話をして決めていくみたいなのはすごいあのこの時期にしか味わえないというか、ある程度固まっちゃうと、もう今あるものを伸ばすみたいな方向にやっぱりなりがちではあるので、うんうん、新しいことを始めようみたいなので、うん、まあ、ある意味こう入ったばかりで、まあトライアルなので入ってはいないんですけど、
うんうん、
あの知らない組織のところでこういきなりこう好き勝手言えてしまうというようなので、まあ割と、うん、あの、無責任っていうとちょっと語弊があるんですけど、
うんうん、
あの、なんでしょう何のこうしがらみもない状態でこういきなりこういう提案ができるみたいなのがすごい楽しいなという、うん、
なるほど結構あの立ち上げてきたご経験が多いと思うんですけれど何かそういう、はい、あれなんですか何も決まってないことが割と面白みとは思うタイプなんですかね飯島さんが
そうですね、うん、あのやっぱりこうしがらみの部分で結構こう縛られちゃうことってまあまああるですけど、特にその品質管理というそのクオリティアシュアランスの部門だと、一回決めたことを崩して他のことをやった場合、こう場合によっては品質が一回下がってしまう可能性があるみたいなことが起きがちで、そうするとやっぱりこう新しいことを始めるのにすごくこうパワーがいるというか、少なくとも品質は下がらないんですよっていう前提じゃないと新しいことが始めづらいというのが結構あるんですけど、何もないところに立てるときは、下がらないんで、基本的に。やったらやっただけに下がるんで。そういう意味で、こう、うん、なんでしょう、変になってしまうって言うとあれなんですけど、こう過去の経緯で変えられない部分みたいなところを何も考えずに、一番いいのはこれだよね、ドーンで始められるっていうのは、やっぱりすごい気分が良いというか、やりたいことができるっていう、はい、感触がありますね。う
んあすごい納得感がありました。確かにそうですよね。品質のレベルなんか今までこれですみたいなのをまたガラッと変えるって相当な労力とか、その合間になんか落ちちゃうものとかいっぱいありそうですもんね。
確かに。
なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと次、今入社からちょうど1ヶ月少しぐらいだと思うんですけども、今、じゃあ 10X に入られて、あの、直近どんなことを担当されているかっていうのも教えていただけますか？
そうですね。まあ、基本的には足回りの整備の話が多くて、まあ、結構その 10X のステイラーというサービスはこうすごいこう複雑なというかいろんなこう登場人物がいてこういろんなところに対してこう影響し合っているシステムなので、まずキャッチアップ自体がすごく難しいというか、あの変なキャッチアップの仕方をすると、あの全然見えていないところですごい転び方をするみたいなことが容易に起きるシステムなので、まあ、そういう意味で、キャッチアップに結構なコストをかけています。で、その上でこうキャッチアップを兼ねながらいろんなところにこう手を出してはいるんですが、一番分かりやすく大きな成果としては、まあ、不具合に関してのこう管理体制を敷くみたいなのをやっていて、まあ、これはトライアルの時にも実はテーマにしていたんですけれど、まあ、頻繁に検証していてこうバグと呼ばれる、まあ、あのものが見つかった時に、そのバグがどういう原因で発生をしたのか、どこのフェーズで発生をしたのか、本当にそれはもっと手前で発見できたのではないか、このフェーズで見つけるのが正しかったのかだったり、そういうその情報が今、入社したタイミングだとまだ、積み重なっているだけで整理がされていない状態だったんですよね。でそこに対して、 まあ、後からそのデータで追えるようにその情報の入力ができるところのフィールドを整えたり、どういう基準でこの不具合に対して優先度を高いとするのか、普通とするのか、低いとするのかみたいな部分の整備をしたり、その不具合を今誰がボールを持っていて、誰がどういうところでこう解決しているのか、そもそも解決をしたのかしてないのかみたいなのを、きれいにこう交通整理して整備をして、で後から見たときに、あ、こういうところに起因があるのがすごいデータとして多いから、まずはここから手を打ちましょうみたいなことが見えるようにするみたいな可視化の部分みたいなのをやっています。
なるほどなるほど。社内のそうですね、あれば、なんかバグチケットとか、こう、地雷に登録されていくみたいな、このフローの整備だったりとか、やられてましたっけ？
はい。
ああ、なるほど。それはそういう背景だったんですね。
そうですね。
なるほど。そうですね。そしたら、なんかちょっと、これから、今、整備中なところで、こう、もあると思うんですけれど、なんかこれから、その、10X の QA っていう機能全体だったりとか、まあ、タラッポさんと一緒に動かれてることも多いと思うんですけど、QA エンジニアとして、なんか今後、その、なんでしょうね、10X の中で、こう、どういうことをやっていきたいなとか、どういうことをみんなにしてほしいなとか、そういう、なんでしょうね、野望というか、展望みたいなことってあったりされますか？
そうですね、直近の課題みたいなところで言うと、まあ、弊社これからどんどん規模を拡大していって、まあ、いろんな新しい、ネットスーパーの方をこう、パートナーと連結して立ち上げていこうというフェーズではあるので、こう新しいそのネットスーパーを開店するにあたってどういう検証をするべきかというのが今は結構こう場当たりって言ってしまうとちょっと言葉があまりにも悪いんですけれど、その時その時で結構考えて動いているのが多くて、これがまだ型化されていない状態になっているんですね。なのでここをきちんと要点が何なのかを抑えて型化をして、こう今後どんどん事業が拡大していくときに同じアセットをこうきちんと使って品質が均一になるように、こう前行ったことが次のリリースにはちゃんと積み上げられるようにみたいな形で今整理をするみたいなのが直近の部分の課題ではあります。
なるほどなるほど。
で、まあ、もう少し広い視点の話だったり、もうちょっと抽象度が高い話で言うと、まあやっぱりその今は2人しかいないというところもあって、結構その一番前でこう道を切り開いていくところをやってはいるんですけれど、まあもう少しこう人が増えてくると今度は組織的な動きをしなくてはいけないようになってくると思うので、まあそうなった時にこう新しく 10X の QA として入ってきた方たちがこうもっとより早くよりこう正確な形でこう立ち上がりができて、QA のチームという形でそのもっとよりスケールできるような形で動いていけるみたいなチーム作りのところに関してこうきちんとコミットしていきたいなというふうには思ってはいるんですけれど、まあまだまだ今採用募集中なので、ぜひ興味のある方はっていう、このタイミングでこれを言うのがいいのか正し
く。そうですね、でも、はい、そうですね、絶賛採用募集中ということで、はい、まだまだそのチームも拡大していきたいという感じですよね。
はい
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと次はいつも皆さんに伺ってるんですけど、 10X でバリューズが3つあります。シンク 10X とテイクオーナーシップとアズワンチームって3つあるんですけど、この中で一番好きなバリューはありますか？
そうですね、やっぱりシンク 10X ですかね。
おお、じゃあその心はどういうところがシンク 10X 推しなのか、ぜひ教えてください。
そうですね、まあ自分自身がそのシンク 10X を体現していくみたいな方面ではもちろんすごく好きなんですけれど、やっぱりその一緒に働いている皆さんがそのシンク 10X に関しての意識がすごく強く感じるんですよね。なのでこうちゃんとこう遠い未来、遠いって言っちゃうとちょっと語弊がありますけど、先の未来を見据えてその理想の形がどうなるのか、こう目的を何とするのかというところにちゃんと皆さんすごいフォーカスされているので、こう何か新しいことを始めた時もその逆にこう今やっていることに対しても目的意識として これはどういう意味があって何のためにやっているのかみたいなところがすごく明確になっているんですよね。なのでこうあんまりこう腹落ちしないというか、なんでやっているのかよくわからない作業みたいなのだったりとか、これってもう今形骸化してないかなみたいな作業がほとんどなくて、その、 逆にこう目的を達成できないというか、もう目的を果たした後だよねみたいな作業に関しては、やっぱりこうちゃんと畳むことができるというか、理由をつけてもうこれはいらないですよねっていう形でやめることができるみたいな、そういうこう選択肢がちゃんとこう目的を持って皆さん動いてるので、こう選択として取りやすいっていうのが、まあなかなか普通だとできないなと思っていて、そういう意味ですごいこうちゃんとこう目的やこう将来の 10X の部分をっていうところでこう動かれてる組織っていうのはすごい個人的に好感度がものすごく高かったですね。
なるほど。ちなみになんか具体的になんかこういうシーンで、例えば最近 10X だなって思ったこととかありますか？
そうですね、これ言える範囲のところで書いてるのでちょっと待ってください。そうですね、まあ、自分がやっ話にはなっちゃうんですけれど、ちょうどその、バグの分析みたいなことをやろうみたいな話をした時に、ここでそのなんでしょう、一般的にバグの分類でこういう分類をするよねみたいな話から始めずに、こう将来このデータが積み重なることによってどういう形でその今の QA 体制の問題点が浮かび上がってくるはずだってあったり、逆にこの数字がこれぐらいを超えなければQA が正常に働いているということが指標として分かるはずなので、まずいことがあったらこの数字が跳ねるはずみたいな、その一つ一つの項目にちゃんとこう将来像だったり、こう逆にそれがまとまっていないときに、ここがまずいことが起きているのに気づけない状態が続くと、すごいこうプロダクトとして既存が起きますよねみたいなところのこう理由付けの説明みたいなのがあった上で、こう項目が設定できていたんですよね。なので、途中で、まあ、近い未来、そう遠くない未来で、その項目のいくつかきっと削除できるようになると思っていて、というのも、きっとそういう指標を取らなくても、別の形でも出るようになったので、いちいちここで指標を取る必要ないですよね、みたいな話が、もう事前からある程度固まってできているというなのが、すごい最近で実感したところですね。
なるほど。なるほど。ありがとうございます。確かになんか、すごい今の話 10X っぽいなって思いました。
はい、なるほどです。
わかります。なんか、なんか一般的にこのカテゴリー分けだからみたいなのからそんなに入らないというか、なんか、はい、そもそもみたいな話を確かによくしてるなっていう印象がありました。
そうです。
なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと、最後なんですけど、これ質問じゃないんですけれど、いつも聞いてるんですけれど、せっかくこの機会なんで、なんか何か、私でもいいですし、10X 全体でもいいんですけれど、そこに対してなんか聞きたいこととか質問とか、なんか伝えたいこととかが、もしあれば、ぜひという感じなんですけども、なんか思いつくことありますか？
そうですね。まあ、実はこのポッドキャストが始まる前からずっとこれについては考えてはいたんですけれど、結局ついぞ今に至るまで何も思いつかなくてですね。
そうです。ちょっと事前打ち合わせした時にいやー思いつかないんですよね。じゃあもう思いつかないという話をしますかっていう話をしました。
そう、何か思いつくかなと思いながら頑張って喋ってたんですけど、ついぞ思いつかなかった。まあ、というのもやっぱりそのなんでしょう、入社した後にこう入社後ワンオンワンという形で結構いろんな人とワンオンワンで喋らせてもらっていたり、まあ、あとはその日々の業務でも、まあ、スラックの方に Ask Anything っていうチャンネルがあって、そこで結構こう細かい質問を投げてもこう誰かしらが、はい、すぐ答えてくれていたりみたいなので、なんか困ったなっていう雰囲気を出したり、なんかそれの発信をする場があるので発信をするとすごく皆さんこう積極的に答えてくれるというか、なんでしょう、ただのつぶやきのレベルだったんだけどなに対してもすごくこう皆さんなんでしょう、手助けをしようという強い意志でこう、コンタクトを取ってきてくれるので、特にその最近こうコロナ禍ということで、まあ、私もフルリモートでやらせていただいているんですけれど、こうオフィスにこうまだ顔を合わせているとちょっとした雑談のついでみたいなので、こうそういうコンタクトがあるイメージはあったんですけど、うん、リモートの環境でもすごいそういうなんでしょう、ウェットなコミュニケーションというかがこう活発にされているので、なんかこう改まって質問をしたいというか伝えたいみたいなのが全然なくて、こう伝えたい時には大体伝えられているみたいな 感じなんですよね。
改めて聞くより前に解決しているから特に今質問はないという答
えですね。
なるほど。でもそうですね、アスクエニーシングとか結構活発なチャンネルとしてなんか、なんか分かんないこと何でもいいんですよね。本当に会社になんかコーポレートの申請のやり方分かんないとかでもいいですし、なんかこれ知ってる人いますかとかでも投げると意外とみんな助けてくれるという、あれいいチャンネルですよね。
いいチャンネルですね、本当に。いや、うん、最初はドキドキしながら書き込んだんですけど、あ、確かにすごいこんな受け入れられる感じで答えてくれるんだみたいな、すごい心が温かかったです。
確かに結構人数多いけど割とみんなババッと答えてくれますね。よかったです。ちょっとそうですね、なんかこの話をそのまました方が雰囲気が伝わるんじゃないかというわけでこんな感じになりました。はい、そうですね、解決されてるのはすごいいいことだなと思ったので、なんかあれば随時私ボードメンバーとかでもいいですし、別にチームメンバーでもスラックでもいいので、はい、どしどしと解決していっていただければと思います。
あ、そうですね、いつも皆さんそうやって解決してくださってありがとうございましたってことで感謝を伝えておきます。
よかった、よかった、よかった。はい、じゃあありがとうございます。ちょっとそんなイレギュラーな感じだったんですけど、息が伝わったんじゃないかと思っております。はい、じゃあちょっと時間もいっぱいなので、そろそろじゃあこの辺で今日は終わりにしたいかなと思います。はい、じゃあ今日は、QA エンジニアの飯島さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。